もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
今日はどういったご相談ですか？
4年前に通販で買った、あのサプリの、買ったかどうかあんまり覚えてないのの請求書が来たんですけれど、それをどう対応したらいいか。
サプリを買った、
全部払ったつもりでおったんだけれど、2、3日前にね、なんとか法律事務所っていうとこからその請求書が、債務の取り立てつかそれが来たんだけど、
これは通販で4年前にサプリを買われた、そのサプリって大手のものですか？
そう、割合と有名な
会社の、有名な会社のものね。はい、うん、でそれをお買いになったんですね。
その時は買ったかどうか覚えてるんです。その前に買って、それは払っておって、
じゃあ初めてじゃなくって、
そうそうそう、
それをずっと買っていた、
2、3回だと思います。
はい、
全部払ったつもりでおったら、そしたら3日ほど前にあのセクションが来て、
はい、
払ってくださいって来たんですけど。
文面は今お持ちですか？
あ、持ってます。
その何って書いてあります？
購入日は4年前になってて、
その購入日っていうのがなんか 2,3 回買ったうちの何回目ぐらいの日にちと合うの？
な、そう、4年前だもんね。そういうの覚えてない。
2,3 回買いました、全部払ったつもりですっていうのも4年前のことなんですか？
そうです、そうです。
1回買うと何ヶ月分、
はい、定期購入みたいになってて、
はい、
その分だかもしらん。
はい、
それでそれの最後の分が4年前の日にちになってるんだもん。
あ、なるほど。
最後だと思うんですけど、はい、だけどあの普通あれじゃ聞いた話だと、大体ああいうものは 1年だか2年だか、あの取引した時に請求をしなかったら、
はい、
時効じゃないけど、そういうのが成り立つって聞いたことあるんで、
はい、
4年も前の請求来たら、
それを 2、3日前に来たんですよね。
はい、
はい、
うん、よくあるあの詐欺みたいなんで、一回払うとどんどんどんどん請求するって、ああいうのじゃないかと思って心配で。
しかも弁護士事務所から来たんですね。
法律事務所って書いてある。
あ、法律事務所、
うん、
請求額はおいくら？
あ、金額を知ってる。3110円。
3110円。
うん、それでこれでもう払ってピタッとコンクになるって分かってれば3000くらいだもんね、払ってもいいんだけど、
はい、
その詐欺みたいなやつで、も
う
ずる式に
またさらに言われちゃうとっていうことですよね。
うんうん、それは心配。
3110円っていうのが1回分ですかね。1回分っていう
のは思うんだけ
ど、うん、1回に何ヶ月分だか何日分だかの、
うん、それだと思うんだけど。
そのサプリの名前は覚えてらしたんですね。
書いてある。
で、書いてある名前と、うん、あなたが覚えていて買っていたな、あのサプリの名前とは合致してるのね。
うん、大体こんなも、こういう名前だったんじゃないかなって。今、サプリもいっぱい種類あって、その名前も、あんまり4年前だもんで、あんまり正確に覚えてないんで。
ああ、そうなんですか。
うん。うん、
あ、じゃあその名前もはっきりわかんない。
絶対にこの名前だとは言い切れない。
なるほど、
うん、
4年前のことをちょっと思い出していただいて、
うん、
2、3回買われたと。
これは4年前には書いてあるけど、
はい、
多分買ったのはもう半年か1年前じゃないかな。
え、じゃあ日にちが合ってないの？
いや、日にちは分かんない。
分かんないけど、その5年ぐらい前に自分としては買ったと思っている。
買ったような気がする。うん、
で、だけど4年前の日にちが書いてある。
うん、そう。
そこも違うんですか？
その辺が自分でも記憶があんまりはっきりしないもん。
はっきりはしない。
してないもん
ね。はい。で、それって何回分ぐらいのなんですか？ 1 回について。
最初はあの見本みたいなのをくれて、
はい、
定期購入すると割安ですよって、
うん。はい。で、定期購入にしたんですか？
うん、した。確かした。はい。それで途中で中止してください。
その定期購入は3ヶ月に一遍とか1ヶ月に一遍とか。
ちょっと1ヶ月に一遍ぐらい。
あ、1ヶ月に一遍ね。
確か1ヶ月に、
はい、
毎月来るような。
あ、はいはい。
だけど、2、3ヶ月だけど、
はい、
やめようと思って、
はい、
やめて、やめようと連絡して、
はい、
で送ってきたのは、払ったつもりで おったんですけど。
なるほど。送ってきた分に対しては確実に払ってる記憶があるんですね。
うん、記憶としては。
で、2、3ヶ月後にはもうだけど、中止してしまったのね。
そうそう。
その会社は大手の会社っておっしゃいましたけど、今でもある会社ですね。
今ある、ある。
まあ、4年間ほっといたことが不思議っていうことを。
それだったら、その支払いがなかったら、あの何ヶ月後くらいにね、
うん、
あの請求来るのは普通なんだけど、
そうですよね。
うん、それが4年も経って、それで、あの要するに法律事務所だもんで、債務整理の関係の方へ回したんだと思うんですけど、
はい、
そうすると4年も経ったら請求、今まで初めて来た請求だもんで、
はい、
もう、時効になるんじゃないかなと。
なるほどね。
それをお聞きしたいと思って。
とりあえず、あなたおいくつ
?65 です。
ご家族は、奥様はいらっしゃいます？
はい、66。
と、奥様はご存知？
あ、知らない。こう来たのはまだ見せてない。
請求書はまだ見せてないっていうこと？
見せてない。うん。
うん。
サプリを取ってたのは知ってる。
じゃあ、もしかすると、あの、勘違いか何か、その、本当に4年前だったか、それとも5年前か、もっと前よって言われる可能性もあるかもね。奥様に。うん、奥様がも、うん、意外に覚えてらしたら。
覚えてないかも。
覚えてない。お子さんいらっしゃいますか？
子供います。子供は娘が39なのかな。
はい、
その旦那が41で、
はい、
孫が3人います。
お嬢さんお一人、一人っ子でらっしゃるのね。
いやいや、男女女で。
あ、じゃあ他にもいない。
長女が家に。あ、次女は38で、
はい、
長男が40、
はい、
41、
はい、わ、
うん、
かりました。そうすると今日のご相談は何ですか？
4年前だったやつの、
うん、
もし請求が本当だっても、その有効かどうかっていう、もう時効になるんじゃないかなってことと、そのこの請求書が詐欺まがいのあれがかかってたら困るっていう、そういうことなんですけど。
まずじゃあ4年前に対して今頃請求書をよこしたっていうことに関しては、請求書の有効性がも
う
切れてるんじゃないでしょうかっていう質問と、また4年前の請求するなんていう詐欺じゃないかなと、この手口ではないだろうかという。はい、わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
すいません、お願いします。
は
い、
まずね、まあ、あなた自身の記憶がまだこう、なんて言うんでしょうかね、はっきりしてないので、
はい、
なかなかこう正確なことは申し上げられないんですけれども、まず1点目ね、はい、もう4年前のものが請求来るというのがおかしいんじゃないかという点についてはね、
はい、
まあ、あなたの方で今時効ということをおっしゃいましたけれども、一応こういう会社から物を買ったりする時の時効っていうのは5年なんですよね。
あ、5年なんです
か。
うん、
だから4年間、うん、購入日から4年間経っているから、時効だということには必ずしもならないと思います。
あ、それじゃあ5年の時効になっちゃうといけないから、4年のうちに。
そういう可能性はありますよね。
ああ、
時効になる前に、まあ、弁護士の方に委ねて請求を送ったという可能性はなくはないと思うんですよ。なのでね、時効だからと言ってほったらかしておくというのはあまり良くないですよね。
あ、はいはい、
はい、で、ただまあ、この請求が本当に正当なものなのかどうか、そこはよく調べた方がいいと思うんですけれどもね。
その調べようがないもんで、
うん、で、一番やっちゃいけないことは、その法律事務所から請求が来てるからといってね、
はい、
慌ててそこに電話をして、その窓口に出た人にね、買ったのか買ってないのかよく覚えてない、もしかすると買ったかもしれないんですが、なんていうことを言ってしまうと、
はい、
もしその法律事務所がね、偽物で、詐欺師だということになると、まんまと引っかかってしまうということになりますんで、
はい、
うん、まずね、その急いでそこに電話をするってことはやめた方がいいと思います。
はい、わかりました。
うん、で、じゃあどうすればいいかというとね、まず、まあ、あなた自身はあれかな、インターネットとかスマートフォンとかっていうのは、
あ、インターネットなら
ですか。
あ、うん、なんとかできる。
じゃあその法律事務所がね、実在する法律事務所かどうか、
はい、
それはまあ、インターネットでちょっと調べてみてください。
はい、わかりました。はい、
で、実在したとしても、インターネットで出ているね、 住所とか電話番号とかとね、あなたのところに送られてきた郵便物に書いてある住所とか電話番号とかが食い違ってるようであれば、これはちょっとおかしいなと、はい、怪しいなというふうに思った方がいいと思います。
はい、わかりました。
はい、それから、まあ、あの法律事務所から手紙が来ているということですが、これは封書ですか、それともはがきですか。
はがきです。
はがき、うん、だそのあたりもちょっと怪しいと思うんですよね。
あの3枚を圧縮したるっていうか、くっつけてある。
3枚をくっつけてある。
あのよくある。
あー、シールになっていて、そのシールを剥がすと中身が見れるような感じ。
そうそうそう、あの 3枚を折りたたんでね。
あの
よく今はそういうハガキ多いでしょ。そういうのが来てます。
ああ、なるほど。でその法律事務所の名前しか書いてないんですか、それとも弁護士の名前まで書いてあるんですか。
あ、書いてあります。弁護士
の名前も書いてある、
うん、代表弁護士書いてあります。
あ、なるほどね、うん、じゃあ先ほど申し上げたようにね、まずちょっとその法律事務所とか弁護士の名前とかを調べてみて、
はい、
ね、それが実在するかどうかっていうことを調べて、 まずそこを調べてから、その次の対応を考えた方がいいと思います。
はい、わかりました。はい、
それからもう一つはその、はい、あなたが心当たりのある通販サプリ、これの製造販売元の会社っていうのは分かってるわけですよね。
はい、
製造販売元の会社の方にね電話をしてみて、今回こういう法律事務所からこういう弁護士からこういう請求が来たんだけれども、そちらの会社の方でこの弁護士に依頼してますかと。
あ、
はい、
はい、
それもその会社の方に聞いてみてください。
はい、
はい、で、その会社は、まあ、あなたの先ほどの話だとある程度こう信頼のおける会社なんですよね。
信頼というか時々ラジオで宣伝してるで、
う
ん、
まあ、はい、そうだとすればね、まあ、そこの、まあ、お客様対応の窓口のところにね、こういう請求が弁護士から来てるんだけれども、これは、御社の方で、依頼をした弁護士ですかと。
あ、はい、
そこで、まあ、そうですと、まあ、うちの会社で、そちらにあの代金の回収を頼んでますということであればね、
はい、
その弁護士からの請求も正当なものである可能性は高まりますんで、
はい、
うん、だけど逆に、うちはそんなとこに頼んでませんという話であれば、これはもう、全く偽物というかね、詐欺である可能性は高いので、製造販売元のね、会社に問い合わせてみるというのがもう一つ。
あ、はい、わかりました。はい、
この二つのことをやってみて、で、その上で、まあ、もし仮にね会社の方からその弁護士に頼んだという事実があるようであればね、今回郵便物が送られてきたそこに、まあ、連絡をして、あなたが買った覚えがあるんであればね、いつ、どういう形で、何を買ったのか、いくつ買ったのかっていうことについては、もしそこのね郵便物に書いてないのであれば、そのあたりを確認をして、でいろいろ聞いて、まあ、確かに自分がそれを買ったものに間違いないと、そういうふうに思えば、もうそれは、払った方がいいかもしれないですよね。
はい、はい、わかりました。
はい、で、まあ、はい、金額がね、そんなに大きな金額じゃないので、
はい、
もっと大きな金額だったらね、弁護士のところにこのハガキ持って行った方がいいですよっていうふうに申し上げるんだけれども、このぐらいの金額だとね、弁護士さんのところに行くと、その払う金額よりも大きな金額が相談料として取られてしまうことになるんで、
はい、
はい、だから今申し上げたような方法で2つのルートで確認をして、あ、なるほどと、あなたが納得できるんであればそれで支払えばいいし、
はい、
はい、情報を聞いた上でやはり自分には覚えがないということであればお支払いできませんというふうに断ってもいいと思いますので、まあ、そんな方法でやってみてください。
はい、はい、はい、どうもありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい、どうもお世話になりました。
それじゃあ失礼します。
はい、はい、はい、どうも。